もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
49歳です。
49歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
50です。
50歳。お子さんは？は
い、主人の方に娘さんが17歳。
はい。
息子さんが19歳ですね。
はい。で、今は何人で暮らしてるんですか？
今は夫婦2人で住んでいまして、連れ子ちゃんたちは元の奥様の方と近所で暮らしてます。
はい、わかりました。で、相談はどんな相談ですか？
娘ちゃんの方なんですけども。
17歳の？
そうですね、はい、はい。高校1年生の時に学校を辞めてしまいまして、何ヶ月か仕事を転々とついたんですけれども、
はい、
全く続かず、
はい、
今の朝起きれない状態で、
はい、
昼と夜とが逆転している状態で、
はい、
ずっと家にこもってるんですね、
はい、
なんとかしたいなとは思ってるんですが、
はい、
口を出さない方がいいのか何かできることはないかという気持ちもありながら、
はいはい、
このままニートになられても困るという気持ちもありながらということで。
ああ、なるほどね、
はい、
この引きこもってしまったこのお嬢さんから助けを求められてるとか、あなたのご主人から頼まれてるわけではないんですね。
以前娘ちゃんの方から、
うん、
こちらの方で住みたいということは言われたんですね。ただ息子ちゃんの方と2年間住んでたことがありまして、
はい、
その時の、まあ、教育方針といいますか、うん、そういったことで主人と揉めたり、
うん、
男の子と衝突しまして、
うん、
母親の元に帰ったということがありましたので、
うん、
私の方からお兄ちゃんがいた時もそうだったけれども、同じことを叱られるであればお母さんから叱られた方が納得もいくだろうから、うん、お母さんの元にいてやりくりした方がいいんじゃないかということで伝えたんですけれども、
今日の相談というのはあなたが助けたいという気持ちがあるので何か助ける方法があるかというそういう相談ですか？
そうですね、以前主人にも伝えまして、
うん、
過眠症であるのであれば、
うん、
自分で治すことも難しいのではないかと思うので、
うん、
病院に行く気があるのであれば、うん、一緒に行くよというふうなことも言ったんですけども、
うん、
言ったもののあんまり干渉しない方が立場的にいいのかななんて思ったりもしまして、
うんうん、あなたが助けたいという気持ちを確かめるために聞くんですけども、今現在あなたの夫婦関係はうまくいっているですか？
はい、子供がいないとうまくいくんですが、
うん、
子供の問題になると揉める原因になってしまいます。
まあ、意見が違うからね。
そうですね、
うん、助けたいっていうのには2種類あってね、
はい、
ヘルシーサポートっていうのと健全な助けと不健全な助けっていうのがあって、
はい、
要するに自分の心が孤独だったり無意味感を持っていたり生活に張りがなかったり実存的欲求不満っていうんですけれども、そういうものを持ってると人に関わっていくという自分の側の心の必要性から助けたい、だから劣等感を持っている人は助けたがるっていうのはそこで、あなたの場合には劣等感を持っている人を助けたがるとかそういうことではないんですね、はい、
もしかするとですね、まあ、自分が子供を産めなかったので、
うん、
そのもしも自分に子供がいたらこんなことにはさせなかったという気持ちもありますね、
うん、助けるっていう行為は非常に難しいんです。した方がいいっていう場合と手出しちゃいけないっていう場合、自分が生活に張りを持たせるために相手を巻き込むっていう場合とあるんですよ。
あ、巻き込むのかもしれませんね。
ああ、それだと 当然いろんな犠牲を払って助けてみても感謝を求めるとかね、
はい、
劣等感を持っている人が人を助けたがるっていうのはそこなんですよ。感謝をされたいから助けるんです。
そうです、あの男の子の方と一緒に住んでた時は、
うん、
血のつながっていない私がましてやその母親が生きている時に頑張ったところで、うん、おせっかいにしか思われないんだというのは分かりました
ありがた迷惑要するに報われない努力をする人っていうのは相手が求めてないのにこちらから出ていく、自分の人生を活性化するために人を巻き込むことの助けっていう場合なんですよね。まあ今の話を見ると僕はちょっと積極的に出ない方がいいと思うんですけれども、今日はですね、
はい、
法律上の問題はもちろんですけれども、いろんな経験知識をお持ちの弁護士の高川淳先生がいらっしゃっているのでご意見を伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
とても不思議な関係だなと思ったんだけど、前の奥さんも近所で暮らしておられて、
はい、
あまり聞かない状況。
そうですね、私も初めは嫌で嫌でしょうがなかったんですけれども。
だろうな、やっぱりないや、そう思うよ、うん、
ただ初めて連れ子さんに会った時に、
はい、
連れ子さんがすごく私に対して優しいというか、私よりも大人な対応をしてくれて、とってもいい子たちなんですね。
はいはいはい、はい、
で明るくてとってもいい子なのに、そんな風に今なってしまってることに対して、
うん、
すごくかわいそうな気持ちと、
うん、
頑張ってほしい気持ちと、
うん、
め
ん
どくさい気持ちもあります
今のご主人とご一緒になられて何年ぐらい経つの？
4年ぐらいですかね。
ということは、その今当面問題になってるお嬢さんっていうのは13ぐらいっていうことは中学生、
小学6年生の時に初めて会って、まあ、すぐ中学校に入ったぐらいですね。で、まあ、ちょっとそのお母さんが彼氏と住んでたりとか。
あ、そっちが先だったのか。
そうなんです。で、小学生の時から不登校気味であるとか、週末ごとに来てくれてたので、その時にまあいろいろ話したりとか、お母さんに言ってないこととかも言ってくれたりとか、
あ、
まあちょっと母性というか、なんかもうちょっと複雑ですけど、うん、そういう気持ちも芽生えてみたいな。
可愛いっていうね。
そうですね。うん、
立ち入った話で恐縮だけど、要はご主人がその離婚されたのは、ご主人の前の奥さんの方の彼氏の方の問題が先だったわけ？
その住んでた彼氏とは違うんですけれども、
はあ、
浮気をされて、
はあ、
その人とは別れたものの、
はいはい、
別れてから彼氏ができたと。
ああ、まあ多様な人な
の。その方と住んでたんですが、
はいはい、
話を聞くと、あまり仕事に行ってないような人であるとか、
はあ、
でその人からまあ、何か言われたりとかすることに対して、
うざいと、
仕事してない人からそんなこと言われてもねって言ったら、
うん、
どうやねんなって言ってたんで、
うん、
だからまあもともとその自分の家族とは違う人と住んだり喋ったりすることに慣れさせられた子供たちという印象なのかなと、
うん、
そう思うとやっぱりその自分の気持ちを隠したりとか、抑え込んでの不登校なのかなとか、
うん、
まあ、考えてしまったりして。
うーん、あなたの気持ちはよくわかりますよ。どんな子だってやっぱり屈折する状況になるのはそれはもう当たり前の話でね。
それに輪をかけて私がまた再婚したっていうのもあるので、余計なものがまた入ってきたって思ってるんじゃないかなとか、謝ったりもしたんですけどね、お父さん好きになってごめんねみたいな
でそれなんつってた？
そんなんしゃあないやんって言って
くれる、うん、しゃあないやんって言ってくれるんやったらええやんかいなあのね、
はい、
あなたの気持ちすごくわかるし、今そういう関係なんだったら、
はい、
あなたの基本的なスタンスとしてはね、
はい、
あのおばちゃんは話し相手になってくれるんやと、
はい、
そういう関係を維持してあげるっていうのが一番ベストなことじゃないですか。
あ、
でそれを超えてね、
はい、
あなたが何をすると、
はい、
いうことまでやると話はややこしになりますね。
あ、おかしくなりますね。
はあ、それはようお分かりでしたろ。
あ、じゃあまあ変にしゃしゃり出て、その
いや、その関係をね、
壊すのは一番ダメなことですね。
っていうか行き場がなくなっちゃうから。
あ、そうです
ね、娘ちゃんに。
あ、
話をする相手がいなくなっちゃいますよ、まずは。 それが一つね、
はい、
それとね、あなた自身がそうやってその関係の中でその娘ちゃんとお話しする機会これからもあるわけでしょ。
最近半年に1回ぐらいになってしまって、ちょっと寂しい限りなんですけれども。
うん、声かけら遊びに来るようなことはできるの。
以前遊びに来ました、1ヶ月ぐらい前かな。
1ヶ月ぐらい前に遊びに来てんの。
はい、その時の様子を見るともう本当に寝てばっかりで、ちょっとびっくりしまして、
うん、
これはちょっと病院行かないと仕事どころではないなと、決まった時間に起きることさえできてないなと思ったんで、
うん、その時別に母親の役割とかそういうことじゃなくて、
はい、
話し相手のおばちゃんとして、
はい、
あんたもうちょっと早く起きなあかんのちゃう、
はい、
そんな一日寝ててもしょうがないやないのと、
はい、
体の具合が本当に悪いんだったらおばちゃん一緒に行ってあげるけど、
はい、
ということでもうちょっと肩の力抜いてね。
はい、じゃあそうします。もうあまり口出さないことと、
でもあなたには心をある程度ね、
そうですね、
許して話ができるんだから、
はい、
それが私は思うのは娘ちゃんにとっては一番大事なように思えるんですけども、はい、加藤先生とちょっと変わりますね、
はい、
まさにね、話し相手になっているっていうその立場をきっちり守った方がいいですよ。すでに今問題を抱えている女性なんですよね、17歳で、
はいはい、
そこで複雑な人間関係があるのに、
はい、
向こうからおばちゃんって言われてきて何かしてるんではなくて、何かしてあげたいという形で関わっていくと、これはまさに先ほど言ったように不健全な援助になりますよ。うん、だから子供がいない寂しさを埋め合わせるためから子供が欲しいなんていう気持ちがあるとすれば、これはもうやめた方がいいですよね。話し相手にとどめてその立場を堅持すると、それは本当に自分を守るということですから、
はい、
むしろこの関係の中に首を突っ込んでいくっていうことは、今のあなたにとっては問題を複雑化するだけですよ、人間関係を。
あ、そうですね、わかりました。
だから話し相手ということに決して相手の求める援助を与えると、
はい、
そこで意思っていうのが出てくるんです。
あ、はい、
愛と意思っていうのは深く関係していることですから、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、すみません。
自分の人生を活性化する最も安易な方法は他人の人生を巻き込むことです。